二尾さん、
はい、
かかと歩きっていう生き物を知っていますか？
お、生き物なんだ。っていうか、まあ、人間の歩き方としてもちょっと知らないけど、かかと歩きっていう生き物がいる、う
ん、あの昆虫なんですけど、
ほうほう、
あ、なんかスタッフの皆さんとかご存知ですか？
かかと歩き、
あのですね、うん、あの
逆から言うんだよ、キルアトとかかっこいい、
お、すごい、なんでそんなことがしかもあのキルアトカカだから微妙に間違って
る、本当だまあまあいいや、かかと歩き、うん、
かかと歩きっていうのは、うん、生き物がですね、21世紀になってから見つかった新しい昆虫なんです
けど、それにじゃネーミングが古くせえな、なんか、
うんうんうんうん、なんかもともとは、うん、なんかドイツのなんか若い学生さんかなんかが七不思の研究をしていて、資料の中に琥珀に入った昆虫化石があって、七不思だなと思ってよく見たらどうも違うみたいな、うん、いうのでなんか調べてみたらなんか割と新種なんじゃないかっていうことになって、さらに調べてみたら、そのまあ古い昆虫の標本に、あのドイツのなんか博物館の中の、うん、そのよく似たものがあって、うん、それはやっぱ七不思とはどうやら違うらしい。
ほうほう、でもそこでも七不思として扱われてた、
扱われてた、なんか新種の七不思みたいな感じでこうピン止めされてかかったと思うんだ。
なるほど、
うん、そう、ほんで調べてみたらですね、うん、まあ、どうやら、まあ、何昔の新しい、うん、あ、新しいとか、なんかそのまだ知られてなかった生き物だったらしいなってなったんですけど、さらに調べてたらですね、ほう、アフリカにまだ生きてたってことになりました
ああ、いや、琥珀に入ってるところじゃなくて、現在進行形で現役だった、現役の生き物だった、うん、へえ。
しかも、うん、さらに調べてみたら他の何とも似てなくて、でしょうがなくて、あの新しい木ができた
んです。出たよ
また分類が、この
生物分類の話、うん、木ができた、
木ですよ。ほうほう、木ってだって蝶とかは一緒ですからね、一緒の木ですから
。ああ、そういうことか。
そうそうそう、だって動物で言ったら猫と犬は食肉目で一緒ですから
そんなレベルのものが出てきた
のか。そんなレベルのでかいやつ、カブトムシとかクワガタとかカナブンとか全部甲虫
木になってるし、へ、うん、
ゴキブリとカマキリも同じだしとかなってるね。
じゃあかかと歩き木っていう、
かかと歩き木まあなんか英語であったんだけど、あ、まあ、ちょっとなんかそれはマントファスマとかいうらしいんだが、それはなんか分かりにくいからっていうので日本語でかかと歩きに、で実際にかかとで歩く感じなんですよ。
かかとで歩く感じがよくわからない、
あの感じで言うと、手が汚れちゃった時に机に触らなきゃいけない時あるじゃないですか、指先が、まあいいや、だから、
ああ、指先を触れないように、
ハンバーガーを食べてて指先が汚れましたと、はい、それで机に手を置いて立たなきゃいけないって言った時に、まあ、ちょっとあの小手に当たる部分だけを置いて机に置いて立ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
そういう感じで常にあの指先が浮いてる感じ
割と指先いらないパターンだね、それ。
なんかでもそこで
こ
う、そうで肉食だから、それでこうちっちゃな蜘蛛とかを捕らえて食べたりするのに一応使ってるらしい、
でかかとある、まあ、実際かかとじゃねえんだろうな、きっと
かかとじゃない、
かかとなんてあるのかな、
まあ、そうだよ、ね、だからかかとって言ってもなんか昆虫の腕というか足なんだか腕なんだか分かんないし、手なんだか、
なんだかよく分かんないけど、
まあ手首なんだか分かんないけど、まあ何節しかなってるじゃないですか、それのなんか、まあ、先端から数えて3節目ぐらいのところがちょうど地面につくところになってるっていう気も。
はあ、へ
え、
すごいね、うん、まだいっぱいいんだろうね、でもそんなのもしかしたら
いっぱいいるみたい、なんかね、でもそう、でもそれが今のところ、うん、その生き物の中で一番新しく見つかった木、
へえ、それはいつ
21世紀になってから
2001年とか、そういうこと、
2002年に31番目の昆虫の中の31番目の木として記載されたんです。
かかと歩き、
かかと歩き、うん、なんかね、 30番目のなんかガロア虫っていうやつ、ガロア虫目ってやつはなんか日本で見つかったらしいよ。
へ
え。それはもうなんか随分昔、
随分昔、
1900の一桁。
もうなんかさ、でもそういうことを生涯の仕事にしてる人がいっぱいいるんだよね、きっと。当たり前だけど研究して、
まあでも目見つけるのが、
ね、あ、そうか、たまたま見つかるのか。
その人も多分平凡な学生さんで七不思議の研究を地道にしてて、たまたま見つかっちゃっただけだから。
なんか不思議だな、俺らもなんかね、木ぐらい見つけたい。
木見つけて、
木っていうか目標を見つけなきゃ。
うまい、
始めようか。二葉悟と
佐々木あららの僕たちだけが面白い。
ベトナムに行ってきましてね。
もう、まあ、もう随分前にね、4月ぐらいに
行ったのは4月の7日から21日までの2週間 で、
ね、
8日の撮り、なんかまあ一回配信してるんですよね。
そうですね、あのこの僕たちだけが面白いをずっと聞いてくださる方はもしかしたら聞いてらっしゃるかもしれないんですけど、あのね、あのベトナムと日本をインターネットで繋いでね、そうするとすごい
なんかすごいこと、
衛星中継みたいな
声が遅れてきたりしてねみたいな感じになって
ね、
全然普通に繋がりますからね。それは普通に繋げてねっていうか、俺ら繋げてもいないし、普通になんかスカイプで
繋げて録音してそれをまああのまあいろいろ加工して配信したのですけどね、覚えてらっしゃるかもしれませんが、まあ無事帰ってこられまして、もう2ヶ月ぐらい経ちましたね。
そうか、もう2ヶ月ぐらいだね、
経ってますね。
はい、
お疲れ様でした。
面白かったですよ。
面白かった。なんか帰ってからの仁王さんのこのベトロスですか、ベトナムロスの具合が半端ないんですけど、ね、大丈夫そうですか。
割とね、
放心状態ですよね。
妻とかからは1週間でも帰ってきたくなるはずだって思われてたらしくて、あのまあ、2週間行く予定だったけど、はいはい、まあ、ずっと猫と離れるし、そんなにこう積極的にいろんなところに出ていくタイプでもない、もともとないので、
僕もなんかずっとホテルに籠もったりとかカフェでずっと Wi-Fi でインスタグラムの更新とかしてるに違いないとずっと思ってましたけど
そんなでもなかったですよね。そんなでもないです、何をやって
たかっていうと、裏切られ
ひたすら歩いてた、
あの多分その配信してた時にも言ってたけど、その時で2日目ぐらいで、まあね、10時間ぐらい
でした、ね、そうでその後も、まあ、基本的には
歩いてたっていうか迷ってましたね、
道を、まあ、あのでもよくよく考えると、まあ、あの目的なく行ってるわけですよ僕、でその建築物とかその大自然とか、まあまあ世界遺産とかまあいろいろあるんですけど、さほど興味がやっぱない。
言っちゃったね。
その
まあまあわかります。
あえて行くほど何か行ったからといってほうほうみたいな感じになるのが分かってたから、あんまりこう行く気にもならなかった。でも要は目的がない。行った目的がないので、
僕もあの放浪してあの東南アジアをね放浪してた年がありましたけど、
目的ないんだよね。だから。あの考えることは今日の昼何食べようっていうことと、で昼飯屋を探す、
わかるわかる、
徒歩の旅っていう、で昼飯を食べてまた歩いてホテルに帰って昼寝をして、さて今日の夜何食べようって言って夜ご飯屋を探しに行く。だからあのまあなんとなくのあたりはなんとなくつけていくんだけど、見つからなくても別に大したことじゃないから、途中で面白そうなお店があったら入ったりとか、ずっと面白そうなお店がなくてぐるぐる回ったりとか。
あ、でもそれは何だろう、あの、まあ、一つの、ね、途中というか町にずっと泊まったりしてますわな。そしたらここはいい店だなと思ったらそこに毎日行くとかじゃなくて違う店を攻めようみたいに
して、一応ね、なんかね、あのいろんな種類の食べ物を食べようと初めはしてたんですよ、いろいろあるじゃないですか、こう
ベトナム、ベトナム名物的なね、
生春巻的なものとか、このなんか麺とか、フォーって言ってですね、
ベトナムに行ってきましたまんじゅうとかでしょ と
そんなのない。
ない
なんかまあそんな。
キティちゃんのなんかとかでしょ絶対どこにでもある。
それ工場で作
る。ホーチミンキティマンチューみたいな、なんか。
まあまあなんかあるじゃないですか、うん、その名物的なもん、まあ、ベトナムに行ったらこれ食べるでしょ、
ハノイモナカとかね
ねえよそんなのあったら食いてえよそう、うん、みたいなものをなんとなく制覇 しとかなきゃなみたいな変な感じがあったんですけど、はい、だんだんどうでもよくなってきて、うん、だって日本にいたって別に食わないじゃん、その、あの例えば京都生八橋、京都行ったら必ず食うかっていうと別に食わねえなと思って、
まあまあでもそういうふうに食いに行く人もいますけど、ね、
いやまあそう、
まあ、でもまあ
行かないタイプ、俺の目的はそうじゃないと、
わ、うん、かるわかる、
で途中からやめたんだけど、まあそれまではこうなんかいろんなお店でいろんなものを食べてみようと思ってたんですけど、まあでもとにかくその食うことと歩くことと、うん、あと、宿を取ることとか、
はい、
そのやり取りしか、
はい、
考えないんです。で僕ベトナム語も英語も喋れないので、うん、そのなんだろう、その時その時のことしか考えない、反射でしか動かないというか、
ほうほうほう、うんうん、まあまあそうです、その日暮らしじゃなくてその時間暮らしみたいな、ね、
何かを頼む時にどうやって頼もうかってまず考えて、うん、あそこの人が食べてるものって言って頼もうとかいうことを反射的に考えてなんとなく伝える、うん、っていう、なんだろう、思いつきでこう全部行動するのが、うん、それをしかも2週間続けたのが面白かった、うん、だからほとんど何も覚えてない
あでもなんかその覚えてない感じは分かる、うん、あのもう本当に反射になるよね、
そうスカンと抜けてるんだよ、
抜ける、
うん、ただまあなんせ暑いんですよね、うん、今しかも、雨季が5月ぐらいからだから、まあ言ったのが4月だから寒気で、まあ、雨が1回も2週間ずっと降らなくて、
はいはいはい、であそうかちょうど寒気、
そうで、最低が27度ぐらいで、うん、最高が35度ぐらいのがずっと2週間続いてて、うん、それを昼間ずっと歩き回ってると、なんせあの喉が渇くのと、
う
ん、しんどいのと、
う
ん、汗をかくのとなんですよ、基本的に、だからあのね、余計なことを考えてずっとサウナに入ってるみたいな感じで、
あの東南アジアが一番こうあの住みにくくなってる時期だよね
まあそうそうそうそうなのよ、うん、でもなんか気持ちよくてそれが、うん、逆にまあなんか本当なんだろうな、あの何の目的もない、まあ、旅行なんてそんなもん、うん、なんていうか本当の意味でのプレイだなと、うん、まあ、役割を演じるっていう意味のプレイもあれば、うん、遊びに行くっていうプレイもあれば、うん、なんだろう、その日本にいて、まあ、俺なんて別にどこに属してるわけでもないけど、なんとなくなんとなくあるじゃん、なんかそういうのが割と、まあ、パスポートに書いてあることだけになるみたいな、
それでそもそもどこに行ってたんですか。
ああごめんなさい。
はい、
ホーチミン。まずホーチミン。
大きな話はいいんですけど、あなたの人生観みたいなのは。まずもうちょっと具体的な話を聞かないと、ま、ちょっと僕らポカーンとしてたんですけど。
ホーチミン。
でもメイン一番メインで住んでたじゃないですか。
行ったのは
ホイアンっていうところなんです、
ね。なんかまあ世界遺産的な街なんですけど。
それはどういう感じの街ですか。
あのね、あのまあ一番シンボルはなんかお金にもなってる。周平とかにも書かれて日本橋、なんか日本の人が作ったんだって、日本橋じゃないの、うん、
日本橋
なんかまあ、でまあそういう、はい、なんか日本的なものもあれば、漢字の、なんだろうな、建物もみんなこう割と、古いまま残されている、しかもなんかオリエンタルな感じ、なんだろう、中国の感じなのかな、
中国沖縄っぽい、中国っぽい、
中国だね、
中国、
俺の中の中国だ
三尾さんの中の中、
俺の中の中
で、すごいよね、多分山崎というか、なんか小説みたいな
タイトル、俺の中の中国、なんかそれ
日本橋、ね、
それなんか、なんか 中国っぽいのと、あとまあそのベトナム語も当然あるし、その日本っぽいのも少し混じるしで、
うん、街の中って中国語というか漢字で書いてあるものとかも結構ある、
ある、あるけど、それは昔のまま残しているから漢字で書いてあるだけであって、うん、別にあの現在そいつらが、文字情報として生きてるっていう感じでも
ない
、
っていう感じ、
なんかまあ、 あの俺が言ったイメージは、うん、意外とこじんまりしてるなっていうのと、うん、
その世界遺産の中にホテルみたいなのがある、
あ、そうそう、割と街全体が、
街全体 町でサイズでいうとどれぐらいなの？渋沢より大きい。渋沢、渋沢ってでも
渋沢よりもちっちゃいよ、
まあ、居酒屋が10軒ぐらいあるぐらいだよね。
わかりにくいよ渋沢で例えると
渋沢のイメージ。
東京ドームで例えろよ。
東京ドームで例えるの方がわかりにくいじゃない
いくつ分か全くわかんない。
でもだから東京で例えるとさ、東京って全部地続きだからさ、そう、ね、どっからどこまでみたいな。
まるで渋沢が地続きじゃないみたいな言い方すんなよ。
ごめん、俺
超地続きだよ。
俺の中で陸のことだわ、そこ本当に。
まああの、そん、あの、
だってしばらくとバッティングセンターあるのも
いいじゃないか、別に。
本屋にはバッティングセンターは
なかったね、さすがにね。
野球が流行ってないからね。
流行ってないというか、あんのかな。サッカーはでもね、メジャーだったよ、意外と。
え、本当に？
サッカー？中田って言われて。あとなんかこう、いろいろ喋って、こう日本から来たのって言われて、中田、
まだ中田なんだ。
あ、そうそうそう、中田。で、なんか、香川に友達がいるみたいなことを俺に言ってくる人がいて、あ、香川に友達って偉いとこいんなと思ったら、それが、あの、香川くんの話だったんで。
はいはい、サッカー選手の
香川。うん、サッカー選手の香川が。やっぱり、サッカーはやっぱテレビとかでも、
そうだね、
街頭でテレビとかでも、やっぱり、すごくやってるし、盛んな感じだったね。まあ、なんせ、
はい、
僕が行って思ったことは、毎年来ようって思う。
また来ましたね、あの俺の中のベトナムみたいな話が、
はい、あの決めたことは基本毎年行くこと、あと来年行くときに、ベトナム語を喋れるように。
え、いいんですか、こういう公共の場で決意表明的なこと
を、こういうところで言っとくのがいいんです、はい、まあまあ喋れるっていうかね、まあまあなんかこう、はい、
え、じゃあ、え、来年もこの同じと、はい、ホイヤーに行こうっていう感じ
で、ホイヤーは、ね、
別のところを、うん、攻めようみたいな。
あのホイヤーに行く前に、まあ、ホーチミンニャチャンホイヤーみたいな感じでこう経由していったんですけど、
ニャチャンっていう中堅的中間中堅中堅っていうのは、まあ、第三の都市みたいな的な感じがあって、そこからちょっと予想に行くとホイヤンっていう田舎の世界残ってる世界遺産の街がある。
そうそうそう、ニャチャンっていうところが割とこうちょうどいい感じ、
ちょうどいい感じ、
都会でもなく田舎でも
新百合ヶ丘的な感じですか。小田急線で働くのが違うから
、まあ新百合ヶ丘より
だから、ホーチミンが新宿だとすると
で、渋沢
ハムイが池袋でみたいな、全然
わかんない、
違う、
あのね、余計わかんない、俺東京がわかんないから、
京急で例えた方がいい、全然わかんない、なんか青物市場が
エキス
が
わかんない。まあまあでもそんな感じのニャちゃんっていうところ、ね、まあまあちょうどよくて、
まあ、ちょうどいい、まあ、だから新百合ヶ丘
的な、新百合ヶ丘的な今言わされてるよね俺。
いやだから聞いてる人のね、
あ、そうそう、そのイメージ、
イメージがね、
あ、なるほど、ニャちゃんはニャちゃんは新百合ヶ丘なんだっていう間違ったイメージだね絶対、う
ん、え、だからあれでしょ、あの急行止まる感じ、
そうそうそうそう
イメージでしょ、
そうそうそうそう、まあ、
もうちょっと今夜は通過しちゃう感じだよね。
そうそうそう、濃厚しか行かないみたいな感じ、う
ん、お花のシーズンだけ特別列車が止まるみたいな、そういう感じのイメージ、ね、
そうそうそう、まあまあそういう感じ、そういう感じ、そういう感じ、まあまあ、でニャちゃんを目的地にして行こうかなと思ってて、
でもニャちゃんってなんか取り立てて何かがあるわけでもない、
海、あの
基本的に海側なん
だ、そうそうそう、ホーチミンのなんだろう、リゾート地的な感じで割と存在するんです
よ。あ、そうだ、あ、そうだよね、ベトナムって海際で
こう、そうそう、ずっと海際にこう細い、
うん、
細
長
い縦に長い国なんで
感じだよね、
まあ、だからどこにでも実は海はあるん
だよね。ホーチミンが一番下だっけ、ホーチミン、
ホーチミン、そうそう、割とホーチミンが、
ホーチミンが下の方でハノイが上の方で、ホーチミン寄りのちょっと海に出たところがニャちゃんなの。
そうそう
そう、ニャちゃんは何、砂漠、砂漠じゃない、砂浜があるの。
そうそう、
砂漠が大変なことになってると
、ちょっと唐突に砂漠、
砂漠が
ない、そうそう、砂浜があって割とこう欧米人が比較的多いビーチだったんですけど、まあそのまあ僕は浜辺はあんまり興味ないので、はい、宮ちゃんにいても結局街中をこうぐるぐるぐるぐる回って
る。あ、なるほどなるほど、
ちょうどいい。
え、でも海は泳げる、
泳ぐ、みんな全然
サーフィン系、
泳ぐ系です、
泳ぐ系、
はい、あの、あとなんかこうパラなんとか、なんかさ、アクティビティ的な、
なんか東南アジアって、まあ、どこもそうかもしれないけど、うん、 海にはそういうことの営業をしてる人たちが異様に多いよね。
まあ結局欧米、
売り子とかさ、
欧米から来る人とか、まあ、日本から来る人とか、
まあ、別に九十九里浜だと同じだけどね、まあ、言ってみれば。
まあでもあんまりこうね、外国人が来てっていう浜でもないじゃん。そこら辺は。
パラセーリングやらねえかとか、ね、バナナポートやらねえか的なやつが大体あるんだよね。
なんで結構な値段取りやがるんです
よ。そうそうそうそう、
まあ、やってないから分かんないけれども。っていうところ、
うん、僕がタイのね、なんかそういう田舎のそういう白砂のビーチリゾート的なところにいた時はなんかね、卵売り多かったんだけど、それ聞こうと思ってゆで卵売ってんだよ後悔後悔っつって
ゆで卵なかったね。
なかった、ゆで卵売りのお姉
ちゃん、なんか大体フルーツだった、凍らしたパイナップルとか、
凍らしたパイナップル、
ね、あ、なんか凍らしてるんだけどちょっと手が出にくい感じの持ってき方なのよ、なんていうの、天然みたいなのに、まあ、なんか割と持ってきて、
うんうん、まあちょっと
生
お腹がねお腹の心配が、そ
うそうそう、生な感じでおばちゃんがこう、
あるある、
実に長いこと歩いてるだろうおばちゃんみたいな感じのを持ってくる、冷たいよって言うんだけど、いや、いらない、
まあ冷たいのかどうか関係ないけ
ど、ね、お腹、
そうそうそう、お腹に冷たい、ね、お腹にこう
冷淡な
冷淡な感じなあれだからね。
でお土産を買ってきたんですよ。
あ、そうかそうか、
あなたたち
なんで読者、読者じゃない、リスナーじゃない、そ
う
そ
う、リスナーにも買ってこようと思ったんだけど、うん、荷物が多くなってやめた。
あ、そうだ、じゃあリスナープレゼントはないのにここであ
、そうそうそう、お土産をね、
ラジオなのにお
土産を渡そうかなと思って。
すごいね、
こっちがテイクの奥さん、あ、まあ、あ、一応スタッフ
全員、スタッフ全員には、スタッフ全員には渡しつつ、はい、リスナープレゼントはなしという、
こっちが高松さんで、
じゃあちょっと
これが
イエーイ、
プラス ドクターのが1つ入ってます。
じゃあ僕のだけちょっと開けますか、
ね、はい、
あの、ちょっと時間的にも、
あ、そうですね、はい、はい、あらら君にあげたものを、
はい、ちょっと、
まあ、大体みんな同じようなもんなんですけど、
お、これは T シャツですね。
T シャツですね、
ありがとうございます。あの
ベト T って割と有名で安いんで、300円ぐらいで売ってたりするんですけど、
はい、
それはそういうんじゃなくて割としっかりしてるはずです。
あ、しっかりしてる
しっかりしてる系で、
系で、
はい、
系で、 ありがとうございます。
なんかこう仕事したくない感じの人たちの絵が描いてある感じの、
はい、ありがとうございます、
はい、
あともう一つ、あのドラえもんの単行本をいただきますけど、
なんか、なんか駅で買ったんですけどね、
駅で、あ、綺麗にてんこみですね、てんこみのこの八巻って、
あのね、ドラえもんのすごいことはね、
はい、ドラえもんだ、
全部ベトナム語に、まあ、当然訳してあるんですけど、わ、うん、かるんですよ。
え、何が、
内容が、
え、なんで ベトナム語で、
ベトナム語が読めなくても、
あ、ドラえもん、
ドラえもんの、あ、まあ、キャラクターは頭に入ってる、で発明品とかも、まあ、そんなわかんなくても、
あ、この漫画をパラパラ
見ると内容がわかって、オチもわかる、
字がない状態でもどういうストーリーなのかがなんとなくわかると、
すげえと思って、うん、を買ってきました。
あ、これなんだっけ、 なんとかミラーの回だ
いや、あの、俺そんなドラえもん実は詳しくないんで、
あ、ライターライターの回だよこれはドラえもん8巻ちゃんとなってるのかない
や、ちゃんとなってると思うよ。
え、でもさ、このライターライターの回ってみんな知らないかもしれないけどさ、和尚さん離れてくだちいなの回でしょ。
すっごい知らないいや、すっごい知らない。
これ話すと長いぞ。
もうやめよう、やめよう。
やめた方がいい感じじゃない。
まあまあ、とりあえずベトナム語で書かれた、
うん、もっと漢字を勉強しろよ。のび太をのび犬と書いてあるっていうオチなんだけど、それはどうやってベトナム語に訳したんだろう。
でも後で読んどいて、それ。
何ベトナム語で読むわけ
っていうのを買ってきた、うん、あとなんかそれに挟まってるのは、あらら君が多分パルプフィクションファンだったような気が、
パルプフィクションのマグネット
したので、
ありがとうございます。
インチキな、
なんかインチキでちょっとバッタモン
バッタモン臭い、
ありがとうございます、
を買ってきました。
あ、じゃあどうもありがとうございます、
はい、
はい、じゃあまた、まあ、来年もまたベトナム行くんで
しょ。はい、来年はリスナーにこてんこ盛りで買ってきてばらまきましょう
じゃあ皆さん来年をお楽しみ、
来年をお楽しみ、
ひどいな